皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード10へようこそ。枝豆三姉妹、長女沙織、
次女智子、
三女麻里
がお届けします。こんにちは。
こんにちは。
早いものでエピソード10まで来ましたね。すごい。
お、見けた
ね。
確かに
2桁いったよ。すごい。ねえ、ちょっとずつなんとなく私たちの中でもリズムがつかめてきましたかね。なんかそんなこんな言ってる間に秋ですよ。秋、
本当ですね。早い。
あっという間。早い。本当、今年始まったばっかりと思ってたらもう6月。
うん。
でなんか東京もニューヨークもちょっとずつね、なんか涼しさが、
今日とか涼しいですけどね、かなり。
で今日冒頭の雑談何にしようかって話をしている時に、まあね、秋なのでこう、うん、秋の計画、うん、それぞれの楽しいプランの話をしようっていう、あの打ち合わせをさっきしてたんだよね。
うん、
で、なんか打ち合わせをしていたらすごいことが判明しまして、実は。
そうなんです。判明しちゃいましたね。
いや、なんか全員3人とも秋生まれで、かつ3人とも天秤座だったっていう、判明しちゃいましたね。驚きました。これは
1週間以内に3人とも生まれてるっていう。
超すごい。
すごいですよね。
しかも今日まで知らなかったっていう。
そうそうそう。まさかの。
まさかですよ。
ねえ、うん、そうそう。椎茸占いは全員で天秤座のホロスコープを予報を見て盛り上がれるっていう。
確かに。
確かに。すごいことが発見しちゃいました。
なかなかないですよね。こうなんか仲良し組でこう女子でワイワイ喋ってて、うん、ね、いや誕生日みんな1週間以内だった。
うん、すごいですよ。
本当に、うん、
結構びっくり。
うん、すごいですね。運命。あの、うん、同じ運命共同体として
本当ですね。枝豆トークじゃない、あの天秤座トークとかでもよかったです
そうそう。なんでちょっとあのリスナーの皆さんが気づかない間にしらっと私たち の, あのタイトルネーム変わってるかもしれないです
ロゴ作りやすそうですけどね
確かに。しかもバランスみたいな
バランスみたいな ね、 、うん、ね、そんなちょっとびっくりな、うん、あの小ネタも入り混ぜながら、なんかこの後でぜひ別の回で秋のプランの話もしたいなと思うんですけれど、うん、だいぶ時間がオーバーしそうなんで、うん、今日は先に詰めたいと思います。
はい、
はい、では早速始めていきましょう。今日は、はい、三女麻里がピックアップしたこの話題で、産後クライシスの乗り換え方についてお話をしていきたいと思います。では最初に今日このお題をピックアップしてくれたマリからテーマについてお話ししていただきたいと思います。ではお願いします。
はい、今回のテーマである産後クライシスですが、お二人とも聞いたことありますか、この単語。
もちろんです。
はい、さすがです。はい、この単語、あの私あの本を読んで知ったんですけれど、NHK の記者が番組制作のための取材を通じて2012年に作った造語なんですね。
造語なんだ。
そうなんですよ。で、出産や子育てによってあの良好だった夫婦関係がこう壊れてしまって、夫婦の愛情が急速に冷え込み、最悪の場合は離婚にまで至ってしまうっていう現象の、なんか恐ろしいなんか感じの現象のことを指していて、でこの NHK の記者2人が書いた本のタイトルが産後クライシスっていう。
なるほど。
そうなん、新書なんですね。で、出産後にあの夫婦に訪れるその危機のメカニズムと、あと回避方法っていうのがあの豊富なデータと情報で書かれているので、あの、うん、すごいおすすめなんですけれど、なんか本にはあの取材で出会った人たちの、その産後クライシスになった人たちのリアルな体験談とか、あと生まれるあの社会背景が書かれてるんですけど、なんか私が特に影響を受けたのが、里帰り出産にご用心っていう章があって、あの実は研究データではその里帰り出産をしない方が夫婦関係が良好っていうものがあるんです。でちなみに里帰りしてすぐよりも2年目以降の夫婦関係の方が 構大きな差が出るそうで、で一度その下がった妻の愛情をアップさせるっていうのは難しいらしいんですね。で私はなんかこの本を読んですごいちょっと影響を受けて里帰り出産をしないことにしました。
私ちょっとなんかその里帰り出産っていうのがよく分かってないんですけど、うん、要はなんか東京に住んでる人が、まあ、東京に限らずか、うん、自分の両親がいるところの近くのまあ病院で産むみたいな、うん、なんかそのそういう感じのことなんですかね。
そうですね、そうです、そうです。あの産前産後の間だけ自分の実家に帰ることを言います、
うんうんうん、あ、なるほど。
それを里帰りしてでおじいちゃんおばあちゃんとかのいる環境でこう、うんうん、出産をするっていうのはなので基本的には結構妻が一人でその自分の実家に帰って産むで 1,2 ヶ月経ってから、そうですね、あんまり一緒に行くパターンは聞かないですね。なのであの離れ離れ、うん、その生まれて一番大変な時期とかが結構その夫が見れないとか離れ離れになるっていうので、うん、あまりその、うん、親になるスタートがなんか一緒じゃないっていうところで、うん、結構、うん、あの 1,2 ヶ月経ってから妻がその自分の家に戻ると、うん、その親レベルも全然違うじゃないですか。そのお世話をしてた人が違うとか、で夫はやっぱりなんかその妻の方ができるからっていうので任せちゃったりとかして、
まあそう
でね、で妻もその一から教えるの大変だし赤ちゃん泣いてるしっていうので、うんうんうん、どんどんそこの差が出てきて、でもう妻も言わない方が楽みたいな感じになったりとかして、で結果そのすぐはやっぱり忙しいんで新生児とか赤ちゃん見てるのがすぐは爆発しないんですけれど、まあ、2年後とかに、うん、あの時何もしてくれなかったみたいな、うん、こう不満が、そうなんです、タイムラグがやっぱり生まれるっていう意味で、うん、2年後に離婚とかがすごく多いっていうのが、うん、データとしてはあります。
そういう時は男性側はその生まれた日はもちろん一緒にいると思うんですけど、その1ヶ月離れてる間はなんか、うん、なんだろう、週に何回かとか行ったり来たりをしている、
一緒に住んでない、そういう場合もありますし、その東京で夫が働いていて、うん、例えば妻がその広島の人だったっていうので、うん、広島に通うわけにもいかないので、うん、やっぱりそこはもう離れ離れでこう、まあ、家族のパターンにもよるんですけれど、
うんうんうん、なるほどね、面白いですね。なんか私の周りだと結構その産む人の母親がその夫婦が住んでるところの近くにやってくるみたいなケースを見ることが多くて、はい、それは何だろうな、里帰りじゃなくて里が一つやってくるみたいな感じなのかもしれないですけど、
まあ、母親が来てくれるバージョンって感じ、
うん、私けど、ま
あ、旦那さんのパターンだった自分は、
ああそうなんですね、
う
ん、
そうそう、両方の母親が交互で来てくれた、
うん、そういうパターンよく聞きますね、
うん、あ、そのパターンいいですね、
ベテランだから、
うんうん、そうですね、やっぱりその産んだ直後に夫が育児に参加できる環境であるかどうかっていうのが、うん、その産後クライシスになるかどうかの分かれ目かなっていうのは思います。
なるほど。
うん、なんかよくその原因として、まあ、産後クライシスの原因として書かれてたんですけれど、出産後の子育てとか家事への夫の関与の低さっていうのがやっぱり問題として書かれていて、その日本人男性の家事、うん、子育ての参加っていうのは、なんか以前もちょっとこの枝豆トークで話したような気がするんですけど、うんうんうん、総務省のデータによると1日あたり約1時間23分でアメリカとかドイツとかノルウェーとかだと3時間以上っていうので、
うん、
やっぱりすごいこう差があるっていうところですね、
うんうん、
で核家族化であまりサポートも受けずに子育てするとその孤立子育てになるっていうので、うんうん、
確かにそしたら結構ストレスもたまりそうですもんね、
うん、やっぱり孤立して子育て一人でするっていうのがすごい、
うん、
キーワードというか、
そうですね、なんか私は、まあ、産後って未体験の世界なんですけど、日本にいる友達とか過去数年の間になんかほぼワンオペ育児なんですよねっていうフレーズを使ってる人もいて、オペって超大変そうって思って聞いた印象がありますね、
うん、
であとはアメリカ、日本は1年休める人、会社員だと2年休んでる人とかが多いイメージなんですけど、アメリカだと多分なんか 法律で決まられてるのは6週間だったりして、なんか結構なんか豊かな会社でさえだいたい3ヶ月なんですよね、うん、で男性はそれより短めのケースがまだまだ大企業とかで多いので、うん、なんとかそれを夫婦で組み合わせて復帰前までに頑張るっていうケースがなんか多いんじゃないかなっていう気がニューヨークではしていて、でレアなケースでスタートアップに旦那さんが勤務している同僚がいたんですけど、彼女は3ヶ月自分自身が産休を取った後に入れ替わりでパパが、そのスタートアップ3ヶ月まで取れる会社だったのでパパが育休取って、合計6ヶ月はどちらか一人が必ず子供をフルで担当できるみたいなシステムにしてて、まあパパがこんなにいろいろ大変なんだね一人でやるにはっていうのを身をもって3ヶ月、まあ、体験するっていうなんか教育にもなったって彼女は言ってましたけど、この3人の枝豆姉妹の中で、まあ、唯一の育児経験者である沙織さん沙織さんのところはどういう感じだったんですかね、出産
前後。そうそう、でそれでこれともちゃんの事例見てて、
うん、
すごいまさにうちもそうだったからびっくりしたんだけど、うちもまさに私が会社を立ち上げたてのタイミング、
うん、
で子供が出てきたので、
うん、
でこのさっき紹介してくれたともちゃんのお友達のケースと逆バージョン で、
うん、
で私がスタートアップで夫が、企業勤務っていう夫婦のケースだったんだけど、
うん
うん、実際にまさに、私が産後すぐから3ヶ月間自分がメインで見て、で逆に徐々に仕事にソフトランディングを考え始めた3、4ヶ月ぐらいの時に今度は夫が育休を取ってで入れ替わって夫がメイン担当になるっていう、なんかそういうなんていうか、バトン渡しというかローテーションを、実際にやって、ですごい結果的には良かったなというのは思う。なんか産後直後になんかほいって夫が渡されてもできることは そんなに何だろうな、母乳が多少なり、出てるカップルだとすると、うん、なんか完全に夫に丸投げってことが産後直後だとやっぱりできにくい。で物理的に女性もやっぱり床上げまでの間ってある程度寝たり起きたりしなきゃいけないっていうところもあって、その完全にフリーになれたとしてもそこまで自由に動けるわけでは身体的にはないとした時に、まあ合理的だなと、その直後から2、3ヶ月ぐらいは自分が比較的メインで体のなんかリカバリーも含めて、自分がこう育児と子供がいる生活になれる意味も含めて見ながら、になって、である程度あちょっと動けるぞって身軽になれるぞっていう風になり始めてきた頃にパパとバトンタッチっていうのはなんか結構すごい合理的な助け渡しだなっていう風に思って、でちょうどその夫も旗目で見ながら2、3ヶ月なんとなくソフトランディングしながらなんか用意してこう準備できたタイミングで自分がメインで担うみたいな、なんかそういう感じのことがうちの中でも夫婦間で体験できたのはすごい、次のセカンドフェーズに向き合っていく中でのこう最初のファーストフェーズのこうちょうどいいレッスンになったなっていうのはすごい改めて思うかな。
結構周りにはいたんですか、そういう事例の
人は。いや、ほとんど聞いたことなかった。
珍しいと思います。
聞いたことなかった。やっぱりまあ、企業勤務で女性が、まあ、会社から育休をもらってってなると、実質デフォルト1年とかにやっぱりなるので、なんかね、そんなこと、もう悪くも女性側が1年間きっかりやってっていうところに、まあね、良くも悪くもなる。インフラが整ってるがゆえに、海外に比べると。なんで、こういうその脆弱な立場に私が社会的に置かれていたからこそできたことだったのかもしれないとも言える。裏を返せば。なんか、社会から、社会保険上与えられてる育休っていう制度がなかったがゆえに、なんか夫もじゃあそういうふうにやってみっかっていうふうに考えてくれたっていうところはあるから。
なんか男性の育休取得って一応なんか 若干増えてるとか言われてるんですけれど、その増えているって言われてる中での取得日数が、うん、5日未満の人が 56.9% なんですよね。
そうだよね。短い。
で、そう、5日って、え？行
く気って言えるって。
そうなんです、そうなんです。だから、沙織さんのその夫は、すごいレアケースで、ちなみに3ヶ月以上6ヶ月未満が 1.6% とかなんですよね。育休取得した人の中でも。
そうか。
だから、相当レアですね。
確かに。まあ、けどデフォルトがその会社員の1年だとしたときに、先ほど一番最初にマリちゃんが言ってたみたいに、結局その負荷のバランスの違いからストレスをうまくこうあの循環すあの、はい、なんか発散しとかないと爆発みたい なんかリスクにもなるんだろうなっていうのは聞いててちょっと思いましたね。でその時にちょっと思い出したのが、沙織さんが昔なんかフェイスブックでシェアされてて、私がなんかおこれはって思って私も実際購入したんですけど、あのなんか産後夫婦ナビオンラインショップっていうそのサイトを紹介されて、でそこでなんか世帯経営ノートと夫婦会議ノートっていう2つのプロダクトが紹介されてたんですよね、うん、でちょうどそのサイトを見た時に、うん、見た時にもうすでに同棲すること決めてたか忘れちゃったんですけど、うん、これはと思って、うん、あの私のパートナー日本語読めるわけじゃないんですけど、うん、同時通訳で見せればいいんだと思って、
うん、
あの世帯経営ノートを購入したんです
よね、うんうんうん、
でそのサイト本当やっぱ素敵だなと思って妹分にも買ったんですけど、
うん、そうだ、
いやなんかそういうあので実際買ったんですけどまだ自分の手元に届いてないっていう日本の置いてあるっていう状態なんですけど、
そうなんですね、
そうそう次に帰国した時に持って帰ろうと思いつつ、こういうツールとかってあるといいなと、使ってないからまだ分かんないですけど、お二人は知ってました、まあ、沙織さんシェアされてたからもちろん知ってるんだと思うんですけど、
私もこれ別の人に紹介されて買ってました。
さすが。
いやなんかあのテレビでも産後クライシスに、うん、あのなんか直面しないためにっていうので結構紹介されてて、
へ
そうなんですよ。やっぱりこれすごい言語化するって大事だなっていうのが、うん、このノートになんか詰まってますよね。
本当そう思う、
うん、
じゃあもうこれって皆さん何冊も買ったりするんですか？1冊目が終わったりすると、それともなんか大体もうそれでフレームワークわかるからノートなくても同じように使えるみたいな。
あでもなんか夫婦会議ノートは結構フォーマットそのまま使い続けるとなんかできそうな感じはしますけど、うん、
でもやっぱりそのこういうなんか夫婦のっていうかカップルの間柄だとどうしても煮詰まっちゃうこととか、うんまあ、正面切って言い出しにくいことみたいなのを外部のを借りるというか、うん、第三者的な存在を常に置いておくって、うん、なんかすごいやっぱり大事だなって思うよね。
なんかそういう意味では私夫に出産前に絶対読んでもらおうと思ってる漫画があってですね、なんか産後クライシス予防になんかもう渡そうっていうので、うん、産後が始まった夫による産後のリアル妻レポートっていうのがあるんですけど、
へ、
うん、なんかこれはこう夫目線で書かれている産後のなんか漫画で、はい、漫画家さんかな男性あの書かれてるんですけど、うん、育児本とかではなくてなんかリアルにその、うん産後の夫婦がぶち当たる壁についてなんか明らかにした本で、うん、なんか夫は自分はイクメンだと思ってるけど、うん、実は全く妻の助けになっていないみたいな例が、うん、なんかバッサバッサと切られているっていう漫画なんですよね。
へ
なのでなんか自分が口でいやなんかそういうの違うからっていうよりもこう漫画を見せてなんか悟ってもらうじゃないですけどなんかそういう意味ではあのかなりこう良さげな漫画なのでおすすめです。
ね、面白そう。
うん、
読みたい。
漫画ってとこがいいですね。しかも、ね、
そうなんですよ。
うん、そうだよね、うん。なんかそれも本当客観性を持たせるっていう意味ではね、共通してる視点だよね。
うんうん、
確かに確かに。
多分なんかここまでメインで浜まりにお話ししてきてもらったんだけど、うん、次にちょっとよかったらともちゃんの方からも違う観点とか気づきがいただけたらと思うんだけど、うん、何かありますか？
うん、ちょうどなんか、そうですね、なんかまりちゃんがその産後の話をしてたのとちょっとつながるんですけど、まあ、そもそもなんか産後クライシスっていう、なんか2012年日本で生まれた造語だったっていうのが、ほほうって思って、こっちではそういう単語があるかとか、ちょっと実はあまり分かってなくて、ただ産後うつっていう、あの、なんだろう、あの症状としての単語はもう結構定着してあるので、産後うつ。産後うつとクライシスが、 かなりニアリーイコールで、うん、なんとなくこっちでは私はイメージしてるんですけど、
うん
まあ、そのクライシスなのか鬱なのかそういう、 こうネガティブな情報を抜きに、うん、その英語でですねあのフォーストライメスターっていうフレーズがあってでそのフレーズの存在自体が結構その今まりちゃんが紹介してくれたその漫画を通じて世の中にこういうのがリアルであるんですよっていう発信と、うん、なんか似たようなあのなんだろうな役割を果たしてるというか、うん、あの日本だと妊娠40週間あった時に最初の3ヶ月、まあ、次の3ヶ月で妊娠なんか初期中期後期っていう呼び方になると思うんですけど、うんうん、英語だとあのファーストトライメスターセカンドトライメスターサードトライメスターって言って、
うんうん、
トライメスターって要はなんか学校 の、 あの年間を区切る時に使ってる単語だったりする2つに分けるとセメスターで、うんうん、ファーストセメスターセカンドセメスターで3つに分けるとファーストトライメスターセカンドトライメスターサードトライメスターっていうよう なんか普通に区切りの呼び方として 1,2,3 って妊娠期間をアメリカでは言うんですけど、うんうん、それの4つ要はトライメスターっていう単語だから4つがあるはずはないんですけど、うん、3分してるからトライなんですけど、うん、その4つ目のトライメスターあるんだよっていうそのコンセプトを、うん、でも2017年に、その単語を本のタイトルに使った人が基本的にはそのコンセプトのなんだろうなんか発信者ってイメージなんですけど、そうなんかその本を私の元同僚がそれこそ彼女も結構産後クライシス大変で、うんで大変だった後に1年後にこの本に出会って、うん、いやこの本にもっと前に出会いたかったみたいな感じでインスタグラムに投稿してたことを通じて私は初めて知ったんですけど、この、 あの著者のジョンソンさんっていう人があのかなり彼女もなんか自分で、なんか出産時にすごく苦労をしてなんか腰を悪くしたかなんかで、うん、結構その自らそのヒーリングのなんか旅がかなり癒すための時間が必要だったんですよね、うん、で自分が改善した後に回復した後に自分でドゥーラーになったりあとはボディーワークっていうんですかねその体作りとかの専門になったり、うん、なんかかなりその自分の苦労をもとにいや産後っていうすごい重要な、うん、結構あの今日なんかなんだな皆さんに軽視されている、うん、アメリカでそういう文脈で言ってたんですね、うん、軽視されているこの重要なフェーズについてもっともっと世の中に発信しなきゃっていうような、まあ、ことを言ってらっしゃる方 で、
うん、
で彼女のその本のアマゾンとかのこのなんだろうなあの書評みたいなところを見ててもやっぱり私はもうずっとあの何年も産婦人科として働いていたけれどもやっぱり私たちのカルチャーとしては、うん、その誕生っていうなんかピークに対してわーってみんな集中して、うん、その誕生の後に実は結構かなり大変なワークがあるのにそれについての、トピックに触れることが、うん、あの圧倒的に少ないみたいなことを書いていることもあったりして、うん、あ結構なんかなんだろうな日本とかアメリカとか特に変わんないんじゃないかなみたいな感じのことを思ったんですよね、うん、それでそのフォーストライメスターっていう単語で検索すると、うん、さっきのマリちゃんの漫画みたいな感じなんですけどそのパパ向けの記事って結構あって、
う
ん、なんかパパがどうフォーストライメスターになんか心の準備をするかみたいな感じタイトルの記事とか、あとはあの一つの記事で面白いなと思ったのが、うん、4から25%かなり広いんですけど、うん、新しくパパになる男性の4から25%の人はその本人たちもムードっていうんですかね精神的に不安定になったりとか、うん、いろいろ不調を引き出すっていう、うん、男性にも、うん、まあいろいろ可能性はあるんだよみたいなことが書いてあって、
う
ん
う
ん、性別不問のフォーストトライメスターイシューみたいな、うんうん、っていうのがあったんで、うんうん、なんかすごいこう面白いなって思ったんです
よ
ね、
うん、
ちょっとなんかここら辺でお二人の感想とかを聞きたいんですけど
多分日本語訳だと産褥期って訳される気がします。
ああそうかもしれない、
うん、確かにそうだね
多分そうですね産後ケアって日本でもまだまだなんか進んでないって言われていて、
うんうん、
あの特に一番やってるって言われるのが、マドレボニータですかね。
ああそうですね、うん、確かに
ここはすごいやってるかなと思います。で、あの産後うつが男性もなるっていうのは、うん、なんか最近新聞で私も読みました。
うん、あ、そうなんですね。
はい、女性の場合、出産後の母親は10人に1人が産後うつになるっていうふうに、ざっくり、10人に1人ですね。
あ
が産後うつになるって言われてるんですけど、
うん、
その
環境の変化っていうのは女性というか、まあ、父も母もどっちも同じなので、うん、ですね、これは、7月付の確か読売新聞だったんですけど、うん、産前産後の妻がいる男性の約1割がうつ状態にあるっていう分析結果を、独協医大とかの研究チームがまとめて出していて、
うん、そうなんだ。
で、なんか妻の妊娠出産に関連した男性のうつを大規模に分析したのは、なんかこれがすごい初めてだったので、まあ、女性だけの問題ではなく、うん、男性にもサポートが必要な可能性があるっていう風にされてましたね。
おお、なんかみんな世界レベルで、うん、みんないろいろ模索してる
感じですね。面白いですね。
うん、ね、そうなんだ。やっぱそうなんですね。
うん、なるほどね。
そう、その多分なんかまあ、パパもママも結局それまで自分の人生があって、で今の時代結構多くの人が働くっていうなんか道を歩んでいった後にこの産む育てるが通過点であるじゃないですか、
うん、
で多分それってすごくやっぱ男性女性問わず影響があるんだろうなと思っていて、うん、で私の周りでも結構その今までは 100% 働くってい う, こうカテゴリーで社会への価値発揮とか社会とのつながり合いをあってた人が、
うん、
今はなんかその家族を育てるっていう別の形の価値発揮がなんか自分の人生に生まれて、
うん、
でも仕事というところで感じてたものとかもあったりするので、その2つをどう共存させるかとか、
うん、
限られた時間とエネルギーでそれをどう模索するかとかを結構、うん、なんだろうな、なんか正しい答えがあるわけではないので、
うん、
けど新しいフィーリングというか、 なんかこんな気持ちになったことがないみたいな、
うん、
そういうのをこう悩みながら模索してる女性が私の前にはちらほらといてます、
うん
うん、で最近ハーバードビジネスレビューがポッドキャストで、うんうんうん、ワークライフバランスのカテゴリーで、
うんうん、
働く親としてどう輝くかみたい な, なんか How to thrive as a parent, working parent っていうなんかエピソードがあって、うんうんうん、
はい、
でそれが本当性別関係なくですね、その親になるということ、
うんうん、
あと働くっていうことでどうを、まあ、乗り越えるかっていうところのポッドキャスト結構面白かったんですけど、
うん、
そこのポッドキャストで喋ってた人がこう働くと産む育てる掛け算になった大人っていうのはなんと5つのチャレンジを乗り越えなければいけないと、うん、その5つ結構それぞれ大きくて、
うん、
それぞれはもう本当に平等にみんな体験することなので、
うん、
今どのチャレンジに自分が押しつぶされそうになってるかとか、
うん、
そういうのを考える頭の整理にそのフレームワークを使ってみたらどうかねみたいなのが冒頭にあった上で、うん、ポッドキャストが始まるんですけど、私はその冒頭のフレームワークが一番なんか印象に残って、一つがですね、私勝手に日本語に訳したんですけど5つあって、うんうんうん、一つが切り替えチャレンジって言って、で二つ目がやることいっぱいチャレンジ、で三つ目がコミュニケーションチャレンジで、四つ目が置いていかれてる感というチャレンジで、最後がアイデンティティチャレンジであってですね、で、まあ、ノートに実際の英語の文とかを引用しますけど、切り替えチャレンジっていうのは仕事と家の切り替えとかもそうだし、その子供と話してる時と大人と話してる時の切り替えとか、とよりたくさんの切り替えが人生になんか生まれるっていう、その切り替えがこんなにある人生に対する慣れっていうのがチャレンジになるっていうのと、うん、まあ、やることいっぱいチャレンジが一番わかりやすいんですけど、
うん、
とりあえずやることがいっぱい
そうですね、
やることリストがめっちゃあるっていうのが2つ目で、でコミュニケーションチャレンジってのもすごく興味深くて、
うん、
こうやってやることリストに押しつぶされ切り替えチャレンジにこう なんかもがいてる時なので、うん、自分が何を必要としてるか自分が何をしようとしてるかをやっぱりなんか今まで以上に話す必要があって、うん、それも話すのに慣れてなかったりすると、うん、要は有給を家族の旅行のために取りたいんだけれども、うん、っていうそのコミュニケーションのあり方も今までとはちょっと違う心持ちとか、
うん、
なんだろう、やっぱ上司になんか言わない方がいいかなとか、そういう、こういろんなものが、うん、心に突っかえててもやっぱり大切なことなの、自分のニーズとか計画を本当に周りにうまくコミュニケーションしてくる必要があって、
うん、
そこがやっぱり結構こう気を使うっていうのとか、なんかスキルも求められるっていうことのコミュニケーション系のチャレンジ、もちろん夫婦間のいろいろなこう違いとかをいろいろ喋るっていうコミュニケーションももちろん必要になるので、まあ、たくさんありますねっていうのがコミュニケーションチャレンジで、一番5個の中で精神的に、まあ、結構ダメージがあり、かつ自分のもう心の奥の方になんか響くっていうのがその置いてかれている感チャレンジ。で、これは、なんか
面白い。
なんかこう何かすごく、なんだろうな、 置いてくれてるっていろんなことがある。例えば子供の最初の一歩を見逃した仕事してたからって置いてかれてるかもある、うん、親としてだけど仕事の現場としてなんか置いてかれてるもあるし、うん、いろんなところから置いてかれちゃうんですよね、うん、っていうその精神的なこれがなんかこう通常飛行として、うん、いろんなところから置いてかれるんだっていうことは何とか慣れてないのでそれがチャレンジになる、
うんうんうん、
で最後はやっぱりなんかアイデンティティみたいなちょっと一番最初にあったんですけど、うん、その 100% 社会に貢献するみたいな形のアイデンティティ会社の仕事のあり方がみたいなとか思ってた、うんまあ、人だったとしたら、まあ、これハーバードビジネスレビューのポッドキャストなのでなんか多分対象層が多分そういう働いてる、うん、あるいは働いてた人たちだと思うんですけど、
うん、
そうするとなんか家族の中での自分またパートナーに対する自分会社の中での自分、うん、でなんかもういっぱいいっぱいアイデンティティをこう融合させた新しいなんかこうミックスを作るっていうののチャレンジっていうのがまあ5個ですね、うん、だからこういっぱいなんか家事を分担とかそういう話以外に2人ともが男女ともに、うん、あの5つのチャレンジを乗り越えるっていう意味で半熟期って、うん、もちろん物理的なチャレンジもあるだろうけれども、うん、なんかこれを聞いてると結構精神的に、
うん、
なんか心理的に、
うん
うんなんかいっぱいいっぱい大変な時期なんかなみたいな沙織さんってすごいなと思
ってこうやってフレームワークとして言語化されてるとすごい分かりやすいです
ね。
分かりやすい。面白い。
という感じの英語圏からの紹介でした。
ありがとうございます。すごい勉強になりました。
すごい分かりやすい。でも実際に自分が今2歳になるまで子供を育ててみてやっぱりなんか力のかけ方が変わったな変わらざるを得ないんだなっていうのはすごい自分自身も感じていて、
うん、
まだこう言語化総括しきれてないところは渦中にあるからあるんだけどこう今やっぱりジャグリングしてるような感じなんだよね、うん、なんか、うん、何かに全力投球をするっていう力のかけ方はもう子供を産んだ後全くできていなくて、
うん
うんうん、その一つのものに飲み込んでなんか時間を忘れて寝食を忘れてこうガーって やりたいと思ってた人だったんだけど、
うんうんうん、
なんかそういうことはこうどこかでブレーキがかかる
うん
うん、それは体力的にもそうだしなんかちょっとこの後子供見るためにはちょっと余力残しとかなきゃとか、
うん、
あとこんなに寝不足だとあの今までだったら次の日がなずっと寝てればよかったのが、
うん、
なんかそういうことはやっぱりあの例えば このタスクが残ってるとかこの時間には保育園迎えに行かなきゃとか、うんなんかそういう次の日の制約が見えているのでやっぱ うん、そういうこうガーってやってあとキューって休むっていうやり方ができない、
うんうんうん、
でちょっとずつなんていうかアイドリングというか、うん、エンジンをあの少しずつ余力を残しながら空ぶかししながらいろんなところにリソースを振りまけてるっていう感じ、
うんうん、
なんだよね。うまくこう言語化しきれてるかわからないんだけど現時点での感想っていうか
なんか
現時点での着地点はそういう感じ、うん、
手が6本ある神様みたいですね、
うんうん、そうそうそうであの神は神なんだけど、うん、それぞれになんかこうハーフコミットメントというか、
うん、
全部が 50%50%50% みたいな、
うん
うん、もうちょっと頑張ってるかな 60%60%60% みたいな感じ、
うん、
全てのこうなんか手に対して、
うん
っていう感じだから全てにおいてちょっと不完全燃焼感がありながらも、うん、でも やれることは全部やってるよねみたいなところのマックスが 60% なんだけど全部総和を取るともう 200% ぐらいいってるみたいな
確か
にだけど、まあ、本人からすると今までだったら一つのことに対してかけられてたのが 120%150%とかあったのにそれが一つのことに対してはやっぱり 60% から 70% とかになっちゃってるっていう状態のフラストレーションが常に溜まってる状態っていうのが今いるところだなっていうのは思うし夫も似たようなことを別の表現で言ってます。
ああ、
それはその同時に夫も抱く感覚なんだなって。
なるほど。いや、興味深いですね。
本当ですね、
うんうんうん。
それを自分がどう
精神的に乗り越えるかとか未知すぎてなんか、うん、私とか想像できないし、60%かみたいな。
うん
う
ん、
ま、マリちゃんはどんな気持ちですか、その話を
聞いて。そうですね、全力投球型なので
明らかに、まあ、
本当
うーん、
なんかどれかを多分私は持てなくなって、
あ、
一時諦めるっていう選択も取りそうですね。なんかそんなに器用ではないので、一時期何かを諦めるっていう、なんか、まあ、長い人生を考えて今だけちょっとそっちに寄るとかはありそうだなと今お話聞いて思いました。多分手が6本持てる人もいれば3本しか持てない人もいそうなので、なのでよりなんか自分にとって大事なものがクリアになるというか、クリアにせざるを得ないというか、取捨選択しそうかなと思います。
あとは長期視点にもなりそうですね、そうやって長い人生だしみたいな感じ。
あ、そうですね、
ね、1ヶ月で成し遂げるみたいな、なんか
ビジョンから
少し変わりそうですよね。
そうですね、うん、全く今までの自分が持ってなかった視点ですね。
いいですね、なんかすごい議論が今回もなんか、今回かなり深まってる感じがあって、
そうですね。
ね、
なんか今までのトークも踏まえつつって感じで。
ね、そうそうそうそう、さまざまなことが関わってくるから。しかもなんか全員がなんか子持ちの状態じゃない多様性の中でこういう議論ができるのが、またこの枝豆ノートの醍醐味でもあるなっていうのも今日話してて思いました。そうね。なんか。改めてこのテーマもまたきっと違う観点でなんか繰り返し扱っていくトピックの一つなのかなっていうのも思うし、あとその産前産後を超えていくっていう経験をする人と、あとまあ生き方の多様性の中でそれ選ばない、もしくは、選べなかったっていう人っていうのも、まあさまざまもっと増えていくだろうとも思うので、結局多分私たちが最終的になんか伝えたいことというか、フォーカスはなんかそういうそのそれぞれの経験の多様性みたいなことをなんかこう懐深く受け入れながら、なんかお互いにこうその同じ体験をするわけじゃないけど、でも違う体験を持ち寄ってなんかそれぞれの違いを認め合えたりとか分かり合えたりとかする、なんかそういう社会を作りたいっていうことにつながるのかなって今日のテーマを話してても思いました。なんでそうね、今日のテーマに関しては、はい、まあ、出産を経験した私とこれからまさに経験しようとする浜真理と、あのそこのテーマについてはまだ、グレーな答えを決めていないともちゃんとっていう、そう、
その
3人のミニマムな多様性の中で話せたのがすごく収穫だったなと思います。
はい、
はい、ということで、はい、話し足りなかったことはないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。それでは、そろそろ今日のテーマを締めていきたいと思います。お別れの時間です。枝豆トークエピソード10、いかがでしたでしょうか？こんな感じで継続的に配信をしています。次回のお題もぜひお楽しみにしていただければと思います。で、毎回恒例の、今日の録音内容や今回話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せていますので、ぜひ、チェックしていただければと思います。 http://edamametalk.com になります。皆さんからのぜひこんなお題で話してほしいとか、こんなゲストをお招きしてほしいなどのご提案も大歓迎です。それではぜひ一人でも多くの方に届くことを祈って、私たちも頑張っていきます。また次回ぜひお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。